さて、ヨハネによる福音書をずっと学んでおりますけれども、まあ、今日のところで、ピラトがイエス・キリストを十字架につけるということを、決定すると、そういう場面であります。で、この間もお話ししましたけれども、ユダヤ人は官邸の外に、でイエス様は官邸の中に、でピラトが実は裁判権力者ではあるんですけれども、最終的にイエスを処分する権限を持ってはいるんですけれども、この官邸の外のユダヤ人と中のイエス様の間を右往左往すると、まあ、そういうですね、形といいますか、そういうこの枠組みになっております。ですから、まあ、使いっ走りのようなですね、ピラトの姿ということに、まあ、なるわけであります。で、37節で、イエス様は私は真理について証しをするために生まれた、このためにこの世に来た、真理に属する人は皆私の声を聞くと、こういうふうにイエス様おっしゃったんですね。するとピラトは真理とは何か、これ大変大切な問いではあるんですけれども、イエス様、ピラトは真理とは何かと真剣に問うたのではなくて、そんなこと言ったって真理とは一体何か、そんなくだらないことを言うなという、そういうニュアンスでですね、こうイエス様を離れて、でユダヤ人のところへ出て行ったと、ということなのであります。なあ、真理とは何かと、面倒なことを言うな、そんなくだらないことを言うなと、まあ、そういうニュアンスであったわけです。で、38節見ますと、ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきていった、まあ、ユダヤ人たちのところで出てきたわけです。で、私はあの男に何の罪も見出せない、これが実はこのピラトのイエス様についての判断なのであります。で、このピラトの言葉というのは繰り返されまして、19章の4節のところでも、私は彼に何の罪も見出せない、こういうふうに言うんですよね。それから19章の6節でも、私はこの男に罪を見出せない、とこういうふうに言うわけなんです。で、12節では、ピラトはイエスを釈放しようと努めた、ピラトとしては何とかイエスを釈放したいと思ったわけです。なんでだろうかというふうに思う方もいらっしゃるか分かりませんが、この他の福音書、マタイ福音書の27章のところを見ますと、裁判の時にピラトの妻から伝言がありまして、私は昨夜あの男のために夢で散々苦しめられましたから、ぜひあの男には関わらないでくださいって、そういうちょっと面白いエピソードも書かれておりまして、あれやこれやでピラトはこの男イエスには罪はないんだから、なんとか釈放しようと思っている、そういうことなのであります。で、39節、ところで水越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている、あのユダヤ人の王を釈放してほしいか、一人釈放する慣例になっているけれども、あのユダヤ人の王はどうか、イエスはどうかと、こういうふうに聞いたんですね。すると彼らはその男ではないバラバをと大声で言い返した、バラバは強盗であった。それぞれの福音書を見ますと、それぞれ少しずつですね、書き方は変わっているのではありますが、まあ、マタイ福音書の27章を見ますと、バラバを釈放してはどうかと、こうピラトが自分から言ってるんですね。これなぜそうかと言いますと、イエスとバラバとどっちがいいかと、そりゃあ バラバよりもイエスの方がいいだろうと、そりゃイエスと比べてあのバラバなんて釈放してもらいたいとはとても思わないだろうと、実はそういう腹積もりがあってピラトはバラを並べたはずなんです。で、まあ、ならイエスの方がよっぽどいいやと、そういうふうになってもらいたかったわけというニュアンスで書いております。で、このヨハネ福音書はすなわちそれぐらいバラバは実は有名な男だったわけ。でこのヨハネ福音書はそういうやり取りというのは一切省きまして、ね、ユダヤ人の釈放してほしいか、すると彼らはその男ではないバラバをと、すぐにこう自分たちでバラバをこう選ぶ、名前を出してねというふうになっております。まあ、すなわちユダヤ人たちが自分たちで自らこのバラバの方を選んだということなんです。バラバは強盗であった。この出来事にこのイエス・キリストの十字架の意味といいますか、イエス様が救い主であるということはどういうことかということについて大変象徴的にですね、この出来事が表しているわけなのであります。すなわちピラトが判断した何の罪もないこの男イエス、この男イエスが十字架につけられ、極悪人として処刑され、で強盗であったこのバラバの方が釈放される、イエスと引き換えに釈放されると、すなわち罪人がイエスと引き換えに解放される、救われる、死なずに済んだと。これがキリスト教の救いといいますか、福音の本質でありますよね。罪なきイエス・キリストが十字架にかかり、で罪人である私たちが、あるいは私自身が本当は十字架にかかるべきであるのに、神様の目から見ますとね、これが許されて、それどころかキリストが勝ち取られた永遠の命に預かって生きていくと、これがキリスト教の救いであります。で、このことをやっぱり端的にこのバラバの出来事はよく表しております。で、バラバをとこうユダヤ人たちが叫んだのであります。で、19章の一節以下でありますが、そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきてはユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ローマの兵隊がイエス・キリストをこのようになぶり者にするという出来事も他の福音書に書かれておりますけれども、このヨハネ福音書はやっぱり独特であります。どこが独特かと言いますと、この鞭で打って、で、なぶり者にするというのは、他の福音書を見ますとイエス・キリストをピラトが十字架につけるという決定をしまして、ね、この男はもう処刑すると決定をしまして、でその後鞭打ちの刑があるわけなんです。すなわち十字架刑のですね、一部なんですよね。もう十字架につけられると、殺されると、ね、それを前提にして鞭で打って痛めつけるわけなんです。ところがこのヨハネ福音書はそうではありませんで、まだこの裁判が始まったばっかりといいますか、正式にはまだ始まってないわけ。ピラトがユダヤ人たちのところへ行ったりイエスのところへ行ったりして、まあ右往左往するわけなんです。本当に裁判が始まるのは19章の13節以下でありますけれども、そういう裁判の前にもうユダヤ人たちがイエス・キリストを鞭で打って、茨の冠をかぶせて、で紫の服をまとわせるわけで、他の福音書を見ますと、まとわせて最後すぐに紫の衣を取ってね、普通いつ囚人イエスの服を着せて、 それで連れていくということになっているんですが、ヨハネは19章の4節、ピラトはまた出てきていった。これまた出てきてですね、ユダヤ人のところへ今度出ていったわけ。イエスを鞭打って、ね、で今度はまたユダヤ人のところへこう出ていったわけです。で言った、見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり紫の服を着けて出てこられた。ピラトは見よ、この男だと言った。冠をかぶったまま、茨の冠ね、それから紫の衣を着たままイエス様はユダヤ人ずっと前に引き出されたのであります。でこんなことは他の福音書を見ますとね、順序が違うんですよ。で紫の衣を着て冠をかぶって、まあユダヤローマの兵隊からしますとそうやって名振り者にしたんですけども、冠をかぶって紫の衣を着て、いわゆるユダヤ人の王様をバカにするようにね、それを受けたイエス・キリストがユダヤ人たちの前に立ったのであります。でピラトが見よ、この男だとこう指さしたのであります。でこういう場面はヨハネだけでありまして、やっぱりヨハネ福音書が言いたいことがあるんですよね。本当にこれで言いたいことがあるわけ、そういう場面をヨハネが作っているわけなんです。じゃあそれは一体何なのかということが、実はここのヨハネ福音書のこの場面を読むときに、頭を悩ませるところなんです。あるいは皆様もそれぞれ、この姿をしてでユダヤ人たちの前に立たされたイエス・キリスト、何を意味するのかということを考えるに値するですね、場面なのであります。でピラト自身の考えは、大変よくわかります。すなわち、このイエスをこれだけなぶり者にしたんだから、でこれだけ鞭打ったんだから、もういいじゃないかと、もう許してやったらどうだ、罪もないんだからという意味でこうユダヤ人たちの前に立たせたのであります。もういいじゃないかと。でもバラバラとイエス・キリストが引き換えになったというところに、大切な意味があるようにですね、ピラトの考えを超えてやっぱり意味があるんですよね。イエス様が出てきたことは、6節を見ると、祭司長たちや下役たちはイエスを見ると十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。この間から時々言いますけれども、祭司というのは犠牲を捧げる特別な役割を果たすという職務を帯びているものでありますが、この祭司長たちや下役たちがイエス・キリストを十字架につけろと、これ私たちの信仰からしますと、イエス・キリストは十字架で自分自身を神様に捧げるわけでありますから、捧げるというこの大切な出来事に祭司長たちが大声で、ね、これ加担しているわけなんです。で祭司長としては自分の考えを超えてですね、祭司の働きをここで務めているわけなんです。ユダヤ人たちが待ちに待っていた、まことの王でありメシアでありますけれども、しかし人々に侮られて、理解されず、で捨てられる、しかし誠の王としての姿がこのイエス・キリストのこの場面の中にあるわけであります。皆様は何度もお読みになったか分かりませんが、旧約聖書のイザヤ書の53章を見ますと、 まあ、新約聖書の100、旧約聖書の1149ページでありますけれども、1149ページ、イザヤ書の53章、イエス・キリストを予言する旧約聖書の箇所として、最も頻繁に引かれる旧約の箇所でありますけれども、イザヤ書53章の一節を見ますと、私たちの聞いたことを誰が信じようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った、見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され人々に捨てられ多くの痛みを負い病を知っている、彼は私たちに顔を隠し私たちは彼を軽蔑し無視していたと言いますけれども、八節を見ると捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた、彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか、私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力を断たれたことを、彼は不法を働かずその口に偽りもなかった、その墓は神に逆らう者と共にされ止める者と共に葬られた、病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ彼は自ら償いの捧げ物とした、彼は自らを償いの捧げ物とした、彼は子孫が末永く続くのを見る、主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。というこのイエス・キリスト、旧約聖書の予言が、見よこの人だとピラトが指し示した茨の冠をかぶって紫の衣を着たこのイエス、このイエス様において実現をするんだということなのであります。また先週もお話ししましたけれども、ユダヤ人が十字架につけろ十字架につけろと、ね、祭司長がこれをリードするわけであります。すなわち神の民として、ね、祭司もユダヤ人も神の民として、こう神様の計画の実行、私たちを救う、罪人を救うというこの計画の実行に大事な役割を果たしているのであります。そんなことをユダヤ人自身は知りませんけれどもね、知らないうちにその役割を本当によく果たしているのであります。大変皮肉なことでありますけれども、でヨハネ福音書の19章に戻りますけれども、ピラトがあなたたちが引き取って十字架につけるがよい、私はこの男に罪を見出せないと、こういうふうにもう一度言いますと、7節、ユダヤ人たちは答えた、私たちには律法があります、律法によればこの男は死罪に当たります、神のことを自称したからです。この男は、目の前に立っているこの男は自分を神のことをしたんだ、自称したんだと、こういうふうに、ユダヤ人たちは言うわけであります。いろんな聖書を見ますと、神のことを自称したと訳しているところもあれば、ものもあれば、神のことをしたからです、自分を神のことをしたからですと、こう訳しているところもあります。で、ユダヤ人は本当にこのイエスという男はけしからんと、こう思っているわけなんです。自分は神の子にしたんだからと。でも聖書の教えからしますと、本当にイエス・キリストは神の子であったのであります。神の子が人となって私たちの間に住まわれたのであります。神の子が私たちを救うために十字架におかかりに なるのであります。神の子だとユダヤ人たちはけしからんと言って、訴えるんですけども、まあ、ここにも、自分たちの意識を超えたその神様の啓示がありまして、本当にイエス・キリストは神の子として人々の前に立っているのであります。もう一つ、イエス様が真理に属する者は皆私の声を聞くとこうピラトに言いますと、ピラトは真理とは何かと言ってこうイエスの前を去っていったんですけれども、民衆の前にイエスを立たせて、見よこの男だとピラトはイエスを指し示したのであります。真理とは何かとピラトは問うて、でこの男を見よ、見よこの男だ、見よこの男、すなわちイエス・キリストはご自分が真理だってことをはっきりとおっしゃいましたけれども、ピラトも実は全然意識しない、全くそのつもりはないんですけれども、真理とは何か、この男を見ようと、自分でしっかりと答えているのであります。大変面白いと言いますか、大変こう考えさせられるこれ場面なのであります。で、私たちも人々の前に茨の冠をかぶって、紫の衣を着て立っているイエス・キリスト、この男を見ようとピラトが言ったイエス・キリスト、この方をどう思うのか、この姿は一体まあ何なのかということをですね、よくよく考えるに値する場面であります。ああこの男何者か、私にとって誰であるのか、罪人にとってどういう方であるのか、人類にとっていかなるお方であるのか、まあよくよく考えてみるに値する場面であります。でそういう出来事が起こったと言いますか、ピラトが起こしたわけなんです。で8節を見ますと、ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。恐れたとありますね、ますます恐れた、十字架につけようっていう大きな声を聞いて、それに恐れたのかも分かりませんし、自分を神の子としたんだっていうちょっと不気味な声を聞きましたから、それでピラトはこれは大変だと言って恐れたのかも分かりませんが、とにかくもう一回総督官邸の中に入っていったのであります。それでお前はどこから来たのかとこうイエス様に問うたのであります。でこの問いはとっても大切な問いでありまして、ヨハネ福音書の中で何度も何度も問われてきたことであります。私は天から来た、ね、私は父に命じられてきたんだとこうおっしゃった、この問いをピラトはここでイエス様に向けたのであります。しかしイエスは答えようとされなかった、何にも答えなかったのであります。何にも答えない、これで尺に触りまして、十節、ピラトは言った、私に答えないのか、お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか、お前を殺すことだって生かすことだってこれは俺の手の中にあるんだからな、権限は俺のものだからなとこういうふうに 言ったんですよね。何黙ってるんだと、こういうわけなんです。そうすると11節でイエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。その権限は神から来ているはずだ。これはピラトには全く分かんなかったか分かりません。でピラトとしてはローマ皇帝から預かってるんだからと、ね、権限は起源はローマ皇帝にあると、こういうふうに思ってるはずであります。がイエス様は神から与えられなければ私に対して何の権限もないはずだと。これお前はどこから来たのかということと問いに通じておりまして、どこに起源があるのかという問いなんです。もともとお前はどこから来たのかとこう聞いたわけ。ピラト、もともとどこから来たんだお前は。でイエス様もその権限はもともと神のもとからなきゃあなたのものにはならないんだと、こうイエス様はこの権限のところで答えてるわけでありまして、両方とも神から来たんだということをイエス様はおっしゃりたいわけで、私たちも読むと、ああそうだ、それはその通りだと、ね、どこからイエスは、お前はどこから来たのか、それは神からだと、天からだと、私たちはよくわかります。その権限は俺のもとにあるんだからなとこうピラトは言っても、イエス様が言った通り、それは神から委ねられた権限だとこう私たちは理解しますよね。両方とも実は神から来たんです。すなわちこの出来事も私たちがよく知って信じておりますように、神様によって起こされた出来事なのであります。すなわちピラトが、ね、主催者のように思ってますけれども、もう一人本当のディレクターがいるんですよね。もう一人神様ご自身であります。それと神の子イエス・キリストであります。まあ、このようにして救いの出来事は地上の中でこう始まり、十字架において実現し、そしてこの福音宣教の御業はこのように神様に指導されて、私たち地上の教会が一生懸命福音宣教に励むということになるのであります。やっぱりこの神のもとに、イエス・キリストのもとに起源があって、ね、救いの起源があって、教会の起源もイエス・キリストであって、まあ、聖書は教会の頭イエス・キリストと言ったりしますけれどもね、この教会の起源は神のもと、キリストのもと、まあ、天にあるわけであります。それゆえイエス様は、私の国はこの世には属していないんだとピラトに先週の見たところで語っているのであります。だからそれが分かるのは、まあ、私たちだけでありますよね。イエス・キリストを神の御子メシアと信ずる私たちの特権だと思います。というようなことをピラトとイエス様の間でね、やり取りしているわけなんですが、12節そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。これやっぱり官邸の中ですからね、まだイエス様の前にいますからね、外からこう聞こえてきたんだと思いますよ。大声でユダヤ人が叫んでね、その声がこう官邸の中まで響くって言いますか、まあ、届いたわけなんです。この男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。これは大変です。すなわちピラト自身が皇帝の敵として訴えられる可能性が出てきたわけなんですよね。もうユダヤ人たちによって今度は自分が逆に訴えられるかもしれないと。で13節、 ピラトはこれらの言葉を聞くとイエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせた。ここでピラトはイエスを連れて外に出てきまして、で裁判の席に自分もついて、でイエスも席に着かせたわけなんです。で14節、まあユダヤ人たちもいるわけですよ、ここではね、外に出てきましたから。でピラトがユダヤ人たちに、見よあなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ、殺せ殺せ、十字架につけろ。ピラトはあなたたちの王を私が十字架につけるのか、こう言うと、宰相たちは私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。この答えは重大ですね。ユダヤ人の信仰からすると、ユダヤ人の考えからすると、王というのは神様だけだと、自分たちの王は神だと、いや王がいるとすればダビデのように神様によって使わされた誠の信仰者こそイスラエルの王だって、そのはずだという、そういう確信があるわけです。ですから皇帝が俺たちの王だ、皇帝の他に王はないなんてこと、本当は口が裂けても言えないはずなんですけれども、でもイエスは憎い、イエスを殺す、十字架につけると、この目的のためにそういう自分たちの確信というのは捨てましてね、で皇帝の他に王はありませんを叫んだのであります。で16節、そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。ここでイエスの処刑、死刑が決まったのであります。でマタイ福音書27章を見ますと、最後のところでもピラトはこの抵抗するんですよね。で俺はこれには関わってないからなということを群衆の前で演じております。27章の24節を見ますと、マタイ福音書の27章24節でありますが、ピラトはそれ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て、水を持ってこさせ群衆の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だ。人々の前で手を洗って、この血については私には責任がない、お前たちの問題だ、いいんだなと、こういうふうに言ったわけです。そこで民はこぞって、その血の責任は我々と子孫にある、こういうふうにユダヤ人に言ったのであります。先週もちょっと言いましたけれども、その血の責任は我々と子孫にあると、こう言いましたので、教会は聖書にこう書いてあるんだから、イエス・キリストを殺した責任がユダヤ人とその子孫にあるんだと本当に思って、ユダヤ人たちをこう差別したりに組んだのでありますが、こう言ったとしましても、それはこの時の人たちが言っただけでありますから、この人が言っただけなんです。だからその後ずっとユダヤ人たちがイエス・キリストを殺した責任を負い続けなければならないということとはちょっと違っておりまして、ぜひですね、この点誤解ないようにしていただきたいと思うのであります。そうしないと大変なことが起こるというのは歴史の中でよく現れていることであります。しかしヨハネ福音書に戻りますけれども、このようにして人が、あるいはこの世が、あるいは人の罪が、御子イエス・キリストを拒否して十字架にかけた、これは本当であります。神様のお考えの通りに言葉は起こったのでありますけれども、それはそもそも神様の元から来たお考えでありますけれども、でも人の罪がこれを 起こしたということも本当であります。で、私たちも人の一人であります。で、私たちもイエス・キリストを十字架にかけた一人なんですよね。で、私がイエス・キリストを十字架にかけたんだと本当に悔い改めを持ってイエス・キリストの十字架を見上げることができるかどうかということなのであります。自分のためにイエス・キリストは十字架におかかりになった、それによって私たちが救われたんだと信ずる者はこのキリストの救いに預かることができるのであります。これは本当に幸いなことであります。私たちにとって喜びであり、感謝であり、十字架におかかりになるイエス・キリストご自身が最も喜ばれることなのであります。お祈りをいたします。